ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダッマンサラナムガッチャーミ。
ダッマンサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダッマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダッマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダッマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダッマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカ
サードサードサード
サードサード
サード。はい、じゃあ般若心経を読みますから、それ開いてください。何ページですか？
3ページ。
3ページね。 マカハンニャハラミタシンギョつぎょうじはんにゃはらみたじけんごんかいくのいさいくやくりししきふいくくふいしき即是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是式無住尊業式無限微是心に無式諸行即法無限界内し意識界無無無無妙人死無老死薬無老死人無苦滅の無知薬無得意無諸得功大沙汰へ般若羅蜜多胡無間解無間解苦不苦不恩利一切天道無相三世諸仏へ般若羅蜜多胡阿耨多羅三藐三菩提苦集般若羅蜜多世大人大名修是無上修是無道修の上一切苦真実不幸説般若波羅蜜多諸即説諸末天夜天波羅夜天波羅僧夜天菩提娑婆伽この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことおおんじほさんし はい、ありがとうございました。はい、そっか、はい、ね、今日鎌倉はね、あ、今これポッドキャスト読んで言いますけども、あのものすごくいい天気で、まあ、11月の初めの本当に11月は結構ね天気ここも安定するんですけど、あので午前中のねヨガを、今日たくさんいらしたのでお見えになったんで、あの稲村ヶ崎の公園の芝生でやりました。板橋さん初めてだよね、
はい、
初めてだよね、
はい、
ね、はい、今までだってできたよね、ね、ただ発想がなかったか、ね、はい、一方のね今の最大の問題はもちろんスペースの問題なんだけど、まああの座禅とかね話は、今日もぎゅうぎゅう詰めになっちゃってるんですけど、まあそこはなんとかいけるんだけど、ヨガがねなんともちょっといつも板橋さんに、苦労しとかしさせちゃってるんですけども、今日は芝生の上でのびのびとやって、だから今回これからもねあったかくて、まあ、なんとかできるときはそうしたいなと思ってますね。富士山がうっすらと見えて、今の時の富士山というのはほんのちょっとね、もちろん富士山山頂は雪が降っていますので、雪がうっすらと見えて非常に美しい富士山が見えてね、それと、海太平洋が見えながらねやったので、はい、だから日曜日ね、ここでやるときは午前中は必ず10時から板橋さんのヨガが入りますのでね、ぜひぜひおいでください。でその後みんなでお弁当食べて、で1時からねこの瞑想会って流れになりますからね。はい、それでねちょっといくつか告知をしてからね、重要な問題に入っていきたいと思います。今ね本当に何か変わりつつあって、なんていうかな、その世間で、今までそう決まっていた出来事っていうのがあって、でそれに対してちょっと新しいことを提言すると、ちょっと新しい見慣れない、見かけない、慣れていないっていうことでね、ちょっといろんな、本当かよってね疑いの目を向けられたりね、っていうことが、まあどんな分野でもどんなことでもどんな時代でもあると思うんですけども、まあ実際そうなんですけども、まあ私らのね、一方のキャッチフレーズである、まあ一方はたくさんキャッチフレーズあるんですけど、青空としての私っていうね、まあこれは、2年前に源頭者さんから出させていただいた、まあ私の最初の単行、単著ですね。最初の本は衣装さんとの共著だったんで、私単独の本としては最初なんですけども、それの題名になったね、青空としての私っていう、のが、一方キャッチフレーズの一つなんですけれども、それもね、もちろんこれは世間の考え方と圧倒的に逆で、逆なゆえにいろいろ疑いの目を向けられたりとかに、まあいろいろあるし、まず第一、私ら自身がね、私ら自身がそこまで、まだ本当にそこに落ち着くっていうこと、もうちょっと怪しいって部分が多少はあったんですけれども、なのでよく、まあ、最近よく私、まあ、一方案の人たちとよく話をして、で、この感じ、この人ね、誰か電話大丈夫、大丈夫、電話必ず機内モードに入れといてくださいね、いろんな通知音とかが入らないように、ある このある人、ある私の関西の友達がこういうことを書くわけね。青空に一歩でも近づけるように瞑想しますってね。どう思う？どう思う？あ、この人真面目だなと思います。いや、もちろんあのね、別あのまあ一生懸命こうやって瞑想しようとしてるんだなって。あので、まあ多分ね、私自身も 2,3 年前だったら、あ、じゃあ頑張ってくださいねって、多分返事したと思うんだけど、今はこれ、え、ちょっとこれ変だぞってなるわけね。なぜ？だって近づくってこと、今近づいてないってことじゃないですかね。でだから、なんかまるで自分は、自分がいて青空が遠くにあって、いやいや青空と遠い、ちょっと遠いから今から一生懸命頑張って近づいていこうってね、そういう話になっちゃって、いやごめんなさい、そういう話じゃないんだけどってねすいません、そういう話ではないんですよっていうことを言ってきて、でまあなんていうかな、でそうなんだけども、じゃあ私自身が本当にそうだったかっていうと、ちょっとね、例えば 2,3 年前にこんなこと言われたら、あ、頑張ってくださいねって多分私も答えていたと思うんですけども、今はね、さすがにちょっとそれはちょっと違うって、今から一生懸命頑張って近づくようなものではなくて、なぜならあなたがもうすでに青空の存在そのものだからっていうね、だからっていうと、まあ本人も納得して、ありがとうございます、私自身が青空ですよねって言ってまあだから多分こういう会話を何回も何回もこれからも私と一方案の人との間でなると思うんですよね。だから冷静に考えたら青空に近づくっていうのは、まあ、変なんです、一方案の考え方からしてもね。でそうなんだけど、まあもちろん気持ちはものすごくわかるし、多分私だって多分言っちゃうこともあるだろうし、で皆さんも多分言うだろうし、で何が言いたいかというと、数年前だったらそういう言葉遣いをしても誰も変に思わなくて、そうだね、みんなで一生懸命頑張って青空近づこうよねってなってたんだけども、でも最近はちょっと違ってきて、え、ちょっと待って、そういう話じゃないでしょってね、ってことなんですよ、ね、でこれについてはね、ちょっといろいろ、これがまあ今日のテーマで、なんていうかな、今日はね、かなりもう、もうコアのメンバーの人が大体来てますので、あ、来てない人もいるけど、まあいいや、かなり今日突っ込んだことを言います。で、定談の中でね、定談に出席してた人だら覚えてるだろうし、まあ、本にもなってるからね、この本はね、非常に忠実な定談の再現です。一切発言の順番とかそういうもの一切何も変えていません。本当に一生さん、永井さん、私、一生さん、永井さん、私ってね、が本当に発言したのをやって、でそれぞれ一生さんは一生さんの発言の内容をもっと分かりやすいように変えるってことはしてますけどね。私ももちろんここに書いてある通り発言したわけじゃなくて、もっとぐちゃぐちゃなことを言え、ぐちゃぐちゃなしつこくなんか同じ言葉を繰り返しちゃったりとか、ね、そういうのがあるから、そういうのを読んで分かるようには徹底的に変えましたけども、言ってる内容はほぼ同じことですね。言ってる内容そのものを変えたってことはまずないと思いますけどね。なので、この本を読んでもらえば、まあ、定談に参加したのとほぼ同じになりますけど、まあ、ただもちろんライブはライブでね、意味があるから、今度、12月の24日、クリスマスイブの日ですけども、また一番最新のをやりますので、ね、ぜひおいてください。新宿の朝カルです、もちろんね。もうどんどん申し込み、受け付けてますから、早めにした方が多分もう12月に入ったら満杯になってるはずですから、ね、 そういうことですね。で、あ、で、それで、あ、そう、提談の中でね、私が言ったのは、今日はね、今日のテーマは、まあ、さっきも青空としての私ってなったんだけど、その私らが世間から押し付けられた考え方っていうのがあって、で世間で誰って言ったら、まあ、一番具体的には親とかね親とか小学校の先生とか、あるいはテレビのニュースキャスターとかね、とかに徹底的に押し付けられて、何を押し付けられたかっていうと、何もなんか一生懸命勉強していい学校行きなさいとか、そんな考えを押し付けられたとか、そういう話ではなくて、一番親、世間から押し付けられた致命的な間違いっていうのは、あなたは一体誰っていうところを我々押し付けられたわけね。私っていうのはこういう肉体を持っていて、でそして肉体には脳みそがあって、で脳みそが働いて、でいろんな思考が生まれて、いろんな感情があって、で感情と思考とこの物質的な肉体を合わさったものが私で、でそしてそれに山下領土、生まれた時は山下領土じゃなかったんですけどね名前を付けられて、で生年月日付けられて、親の名前が付けられあって、本籍があって、現住所があって、でまあやって、小学校、何小学校卒業して、何中学校卒業して、ね、でっていう、まあ一つのキャリア、ね、皆さんが就職するときに、履歴書を書く、ね、ものが私であり、お母さんであり、平塚さんであるっていうね、なって、そして私ら自身もそれを信じちゃったわけね、信じちゃった、ね、なんだけども、提談の中でも言って、ちょっと一生さんにいさめられたんだけども、その、まあ、別にそれ親を責めてるわけじゃなくてね、まあ、今母親業やってる人たちが変に思われちゃ困るんだから、あれなんだけども、その、なんかね、親は親として世間からの、一つのに押されて、自分の子供に対してそういうわけ で小学校の先生は小学校の先生で、世間からのに押されて小学校のクラスの中でそういうわけで、だからもう強烈な、まあ、いわゆる世間って一体誰なのってなるけど、まあそういうものが一応あるわけなんですよ。でそうして私とは誰っていうことに関して、もう決定的な、まあ、はっきり言うけど間違った考え方を押し付けられるわけね、られるんですよ、ね、でその時にこの間違った考えで私とは誰というふうに規定されちゃって、でも本当の私は本当はそうじゃなくて、そうじゃなくて、もちろんね、私には生年月日があって、親の名前があって、小学校同校卒業して、こういう、ね、顔をしていて、ね、で年齢がいくつでとか、それはもちろん全部その通りだし、それ事実だし、でそうなんだけども、それからはみ出ちゃう部分が当然あって、でそのはみ出ちゃったところにどうも一番本質的なものがあって、ね、でそこら辺でこの世間が押し付けてくる私とは誰、 Who I am っていうね、ところと本当の Who I truly amアームか、ね、エクアさんがよく使う言葉ですけど、トゥーリーって、ね、本当にあなたは誰なのっていうとこですね、とこがずれてしまう、 で今多分ここ今どのぐらい20何人いますけども、でこんないい天気の日にこんな一般に来るっていうのはまあ本当に皆さんちょっとあれなんですけども、多分ね、まあ今日ここに来てる人、まあ今それとこの今ポッドキャストね、ものすごい数の人が聞いてくれてると思いますけども、まあ時間差でね、がなぜ皆さんここに来たり、ポッドキャストを聞いてくれるのか、ね、これはいくら聞いたって何の役にも立たないはずなのに、それは多分ね、私とは一体誰っていうところで世間から押し付けられた考えと、でも私はちょっとそこから違うんだよね、はみ出ちゃうんだよねっていうね、っていうその違和感っていうのかな、そこに多分悩んできたるはずなんですよ。でそこで悩んできてない人だったら多分ここに絶対いるはずないし、このポッドキャストも聞いてるはずないんですよ。でそのはみ出方が強烈に強烈な経験としてはみ出てしまう、はみ出てしまうことも当然あるわけね。でマイルドな形ではみ出ることもあるし、でそこら辺あたりから、じゃあ私って一体誰なのっていういろんな疑問が湧いてきて、ね、それでまあ仏教でもヨーガでもね、まあいろんなこと言うわけですよ。そこで真剣とかね、身を見るってね、この体は私である、でもこの体は私ではないとかね、あるいはこの感情は私ではないとかね、まあいろんなことを言うわけですよ、ね、でなんかそれって、ああなんか宗教的な教えねとかね、なって、あこれはこの体は私ではないから、この体に対して執着持っちゃいけないんだとかね、っていう、まあなんとなくなんか道徳的な話だとかね、こうやってこの体を見ていくと、なんかいろいろなものに分けられるから、どこに私なんてものはないんだとかね、そういう話とか、まあそういうレベルでいろいろな、まあ、はっきり言ってへりくつを散々言われてきたんだけども、でも私そういう話ってなんか分かったようで分かんなくて、なんなのこの違和感はってね思ってて、で要するに私っていうのはこういうもんじゃないよね、こういうもんじゃないよね、こういうもんじゃないよねっていう、否定はそれはいいんだけども、じゃああなたって一体何なのよって言った時に非常に曖昧になってしまう、ね、あなたって本当は何なのっていうことさえはっきりすれば、あなたは一体何なの、 Who you truly are ですね、あなたは本当には何なのって言ったら、あなたはこうではないよっていうのもよりはっきりするじゃないですか。だけどもこのあなたはこうではないよっていうことは、なんかやたらに仏教の教えとかヨガの教えとかで言って、まあそれもそうだよ ね、体は私じゃないから体に執着しちゃいけないよねとかね、そのレベルで、体はなんかいろんなものからできてるから、それは生じて召してるから、どこにも私なんてもないんだよとかね、そのレベルで宗教的な教えを受け取るのもまあいいんだけど、全然でもあんまり大して面白くなくてね、っていうのはなぜそうだったのかっていうと、こっちのね、 Who you truly are ですね、あなたは本当には何なのよっていうところがなんかはっきりしなかったんですよ、ね、だから結局つまんなくて、でだからこのあなたは本当には一体何なのっていうところで、まあ、それを今象徴的に青空って言っちゃってるんですけども、この青空、実は青空なんだよっていうことの、本当の意味がだんだんだんだんとリアルにガチになんか染み込んできてるっていう気が非常にして、だから数年前だったら多分見逃されていたようなさっきの発言ね、一生懸命青空に近づくために瞑想しますっていうのが、なんちょっとそれ全然違うんだけれどもってね、多分私 さっきも言ったように3年前だと私自身ですら多分そ の発言を見逃していたはずなんですよ。あ、じゃあ頑張って青空に近づいてねって多分その人励ましたと思うんですけども、でも今私の関西の大切な友人の一人なんだけども、で 彼がそういうことを言った場合に、メッセンジャーで送ってきたんだけども、それちょっと違うでしょってね、何の躊躇もなくそう今なら感じるわけね。でそのぐらいこの青空っていうものが、本当にガチに、なってきて、で本当の我々は私たちっていうのは青空だから、だからこうではないよね、こうではないよね、こうではないよねってことが本当に言えて、でこうではないよねっていうところになんかいちいちそんな女ヘリクス的なことを言う必要もない、なんかねえ、あなたは感情ではないよねっていうところ、感情っていうのはこういうふうになってて、こういうふうになってて、なんかいろんなエレメントに分かれて、でそれ一つの一つのエレメントが生じて召してるから、だからあなたは感情ではないんだよとかね、そんなことを言う必要も全然なくて、もうだって青空なんだから、ね、でそういうふうになってきてるかなって思います、ね、でそこの、でこの青空なんだよっていうことをいきなり感じてしまうっていうこともあるのね。でこのいきなり青空なんだよねって感じて、でもこの今私とか永井さんがやってるようないろんな分析だとか、あるいはいろんな修行だとかね、ことを抜きに、いきなりこのあなたは青空だよねっていうことを感じてしまったら、この世間からある意味押し付けられた私とは誰、そして世間の誰もがそれぞれが納得して私とはこういう人、ね、私とはこういう人、私とはこういう人って納得して世間というものが成り立っていて、でその中で普通に生きてきた人間がいきなり世間での私とは誰とは全く違う私とは青空なんだよねっていうのが、いいですか、単なるなんかヨガの本に書いてあったとかね、仏教の本に書いてあったとかね、なんかスピリチュアルの本に書いてあった、なんかちょっとこれワクワクする面白い考え方だよねとかねっていう、そういうような単なる情報ではなくて、いいですか、宗教を情報として扱うのはやめてください、本当にやめてくださいね、宗教をなんか楽しい情報、面白い情報っていう風に扱うのだけは絶対やめてほしい、ね、でまあだからそういう楽しいエキサイティングな情報として、だったら情報だって情報、なぜ情報がダメなのか、情報だって全然痛くも痒くも何ともないんですよ、ね、日本人って中国の悪口言うの大好きじゃないですか、ね、それで中国にはいろんなことが当然起こるわけで、ね、まあ、10億人もいるんだからそんな変な人いっぱいいるに決まってるわけでね、で変な人が変なことするに決まってるわけ でそんなそういうの日本の、ね、ネットメディアって大好きじゃないですか、ね、なぜ自分にとって痛くも痒くも何ともないからね、中国の、ね、どっかの町でこういう変なことが起こったよねっていうのはね、だからそういうなんか単なる情報をもてあそぶのは私ら大好きなんだけども、だけども宗教に関してね、それを私はやってはいけなくて、だからと思います、だから私は本当は青空なんだよねっていうのがなんか、ネットのなんかちょっとえぐいね、ワクワクするような、エキサイティングな情報だったらば痛くも痒くもなんともないんだけども、でももしそれが本当に、自分が経験したとなったら、今まで世間から押し付けられてきて、そして自分自身も信じきっていた、私とは誰、つまり私のアイデンティティですね、が崩壊するに決まっていて、で崩壊するに決まってんだけども、でもこっちの青空として生きることも当然まだできるわけないから、だから非常に宙ぶらりんな状態になってしまう。 ていうことはいくらでもあるはずなんですよ。そしてこれはね、特に、まあ、今日もヨガやってる人がたくさん来てるんですけども、ヨガやってる人、それから瞑想やってる人にも言いたいんですけども、このあたりで皆さんは自主的にヨガを深めていくこと、瞑想を深めていくことを自主的にやめるはずです。なぜ？怖くなって。そういう人いくらでもいるじゃないですか、皆さんね。シャバーサナやって、全てを解き放したらなんかどっか変なとこ行きそうだったんで急に怖くなっちゃったなんていう、もういくらでもヨガクラスであるでしょ、ね、瞑想でもいくらでもあるじゃないですか、ね、なぜ怖くなるの？それはだから今までの自分のアイデンティティが揺さぶられて壊されそうになって、でも新しいアイデンティティがないから、だから古いアイデンティティの方にすがりついてしまうっていうね。でそれでそっちへ選んだらもうヨガはごめんなさい、単なる体操になっちゃうし、仏教っていうのは単なるなんかへりくつの集積になっちゃうしね、なって、もうまあ要するに人畜無害なものになってしまうわけですね。なので今私らがやろうとしているのは、その世間から押し付けられてきたアイデンティティですね、まあアイデンティティでいいでしょうね、アイデンティティに対して、やっぱりは、まあ、今ヨガとか瞑想とかやってる人たちっていうのはどっかそこに収まりきらないものを感じていたはずなんですよ、ね、なんか私はずれちゃうんだよね、本当の私っていうのはそうじゃないんじゃないのかなってね、それでヨガとか瞑想始めたはずはやって、でやってるうちにヨガとか瞑想っていうのは制度的にね、もうそういうアイデンティティを揺さぶるような制度になってますから、当然揺さぶられてきて、揺さぶられないようなヨガとか瞑想だってちょっと大したことなくて、でもヨガとか瞑想本気でやったら今までのアイデンティティ揺さぶられるに決まってるわけで、でその時に当然怖くなるわけね。なぜ自分の今までの古いアイデンティティがこう揺さぶられちゃうから、ね、で その時に、だけど新しいアイデンティティがまだないっていうねっていう、これが結局本当に多くのヨガや瞑想やってる人たちが、陥るところで、でも新しいアイデンティティっていうのは全然はっきりしないから、だったらまあ昔から馴染みのある古いアイデンティティの方に戻ってしまってねっていうことの方が圧倒的に多いですね。なので今、私とか永井さんが理論的にも構築している新しいアイデンティティですね、でそちらの方に、どういけるのか、これをきちんと古いアイデンティティと新しいアイデンティティの違いをはっきり分かって、でしかも、それを、きちんと再現できて、再現できるっていうのはどういうことかっていうと、皆さんは何かのバイチャンスですね、バイチャンスでこれに触れるってことは当然あると思います、ね、ヨガやってて急になんか普通のアサナやってたんだけど、急になんかそこに触れちゃったとかね、普通にウォーキングメディテーションやってたんだけども急に触れちゃったとか、あるいはそのヨガとかウォーキングメディテーションなんか一切何もやってなくて、ただ単にね普通の活動してたのに急にそっちの方へ行っちゃったとかね、そういうこといくらでもあるはずなんですよ。だからそれは一回こっきりのバイチャンスだから一回こっきりのことで、あれは一体何だったのってあれは一体何だったのってね、後から振り返ってもなんかよく分かんないし、でもう一回じゃあそこに入ろうと思っても入れないから、そのうち忘れてしまうね。だけどもこの瞑想っていうのは実は皆さんがバイチャンスで偶然経験したことを、再現できるものなんですよ。だってそういうふうにヨガとか瞑想って 設計されてるからね、そういうふうに設計されてるから、それをしてもらったらね、一本アンダーを電気ビリビリでやってから、ね、やるとこういうふうに再現されてくる、ね、でそうするとこのたった一度っきり経験したことではなくて、経験しようと思ったらいくらでも経験、何度も何度も経験できる、何度も何度もこの新しいアイデンティティを、毎朝毎朝経験できたらどうなりますかね。もうこれはだんだんはっきりしてくるじゃないですか、ね、そしてこの古いアイデンティティと新しいアイデンティティがどう理論的に違うのかっていうのももうはっきりしてきて、でまあ一本案だったら雲としての私とか青空としての私とか、で長さだったら鍵括弧の私から山括弧の私、比類なき私とかね、いうような私でしてね、でそうしていくとこの、これがはっきりして、でその時に、その修行ってとかねいうことの、うん、方向性も意味付けもニュアンスも微妙なテクニックも全部、はっきりする。つまり、それがないとこの古いアイデンティティのままで、当然マインドフルネスやっちゃうこともあるし、古いアイデンティティのままでヨガをやってしまうことも当然あるし、そしてその古いアイデンティティのままでやるマインドフルネスとかヨガとか瞑想っていうのは結構みんなに理解されちゃうわけですよね。誰に？古いアイデンティティの人たちにですねそれは当然そうで、あの古いアイデンティティの人にとってはこのやり方の方が正しいと思うに決まってるじゃないですか、ね、だから古いアイデンティティの人たちはこのやり方が正しいと当然思うわけね。だけどこの瞑想とかヨガっていうもののありがたさっていうのはこれ本当すごくて、どういうことかっていうと、間違ったことをやると間違った結果しか出ないんですよ。これすごいでしょ。これ本当ありがたいですよね。要するに、あなたは間違ってるはっきりするわけだからねあの間違っててもなんかうまくいっちゃったらね、そしたら間違いが正されないじゃないですか。だから間違えたら絶対にいい結果っていうのは出ない、ね、だから自分間違ってるって当然わかるわけなんですよ、ね、だけどもそのやり方っていうのは古いアイデンティティにとってはもうそうとしか思えないようなやり方なんですよ。わかりますかね。だからどこをどう考えたってこれしかないでしょうっていうやり方なんですよ、ね、でそれを教えちゃう先生たちもいっぱいいるし、そしてそれをサポート賛成してくれる人もたくさんいるし、なぜだって古いアイデンティティの方が圧倒的に多いからねだけどもだから、うん、だからこういうことでしょ。古いアイデンティティの人たちの方が圧倒的に多くて、でその中には先生も含まれていて、ね、でその先生から古いアイデンティティにのっとったやり方を古いアイデンティティの生徒さんが受け取った場合にはもうその方法が正しいとしか思えないわけね。そうなんですよ。だから確信を持ってやっちゃうわけね。でそして本当に本当に本当にありがたいことに結果は出ないんですよ。これ結果出たら怖いじゃないですか、ね、結果出ないわけね。で結果出ないとあと逃げ道っていうのはまあいくつかあるんだけどもいくつかあって、まあいろんな逃げ道あります。まだ正確によく教わってないからってね。だからまあ先生探しをぐるぐる始めちゃうし、あとまだ十分時間をやってないからってね、まだたったの数ヶ月しかやってないからね、だからこれ何年もやればどうにかなるだろうとかね、とかあるいは っと過去の悪業があってね、過去のあれが邪魔してるとかね、だったら まずはちょっとカルマ落としでもやるしかないとかね、とか あって、じゃあだからこれはもう先の長い話だから、でこんな今世でどうにかしようなんだ、これはとんでもない傲慢だから、だから今世はちょっといろんな貯金を積むぐらいでねいいし、で今世は私はサポーターに徹してね、お寺や修行者にお布施する役回りに徹するわっていうね方法もあるし、あるいは修行者としてもいくらなんでも今世で決着をつけるなんて傲慢だから、今世は多少心が多少きれいになってね、もう戒律守って、一生過ごして、でそしていいカルマをたくさん、積むだけで十分だわっていうね、いう、いくつかの逃げ道はあるんだけども、でもだってそう考えなきゃ惨めじゃないですかね、いくらやったって結果が出ない、これ時間かけてやったって出ない、永遠に出ないってなったらね、こんなのやって やれないですよね。でその時に非常に行き詰まるわけなんですよね。でどうして結果が出ないのっていうのはもうたった一つの理由しかなくて、それは古いアイデンティティでやるからなんですよ、ね、で瞑想とかヨガっていうのは新しい自分になるためのものであって、新しいアイデンティティに、新しいアイデンティティのためにやるんだけども、でも逆に言うと新しいアイデンティティとしてやらなきゃダメだっていう、そういう話なのね。ですか、古いアイデンティティのまま、古いアイデンティティにとって正しそうに思えることをいくらやったって、あなたはすいません古いアイデンティティのままです。でそして古いアイデンティティのままである以上、瞑想とかヨガっていうのは絶対に結果は出ないっていうふうに決まってるんですよ。たったこれだけのことなのね。これでもう整理ついたじゃないですか。だから古いアイデンティティにとって最もそうな瞑想とかヨガのやり方ってのは全部間違ってるってなるでしょ、ね、でそれで新しいアイデンティティって何？青空だ、ね、今はもちろん青空って象徴的に使ってるんですけども、でこの辺りを、今日ねちょっとある人の経験談をちょっと引用しますけども、その人はその青空の方へ何かの偶然で入っちゃって、これも多分何かの偶然じゃないと思うんですけど、多分なんかいろいろ蓄積があったと思うんですけどもね、入っちゃって、だけどもいきなり新しいアイデンティティは分かったんだけども、だからといって古いアイデンティティとの間の決着のつけ方なんて全然分かんなくて、そしたらどうなるかっていうと宙吊り状態になるわけね。新しいアイデンティティとしても生きていけない、だけど古いアイデンティティが嘘だってことも分かってしまった。これ非常に困るわけね。非常に困るんですよ。今までだったら堂々と古いアイデンティティで間違ったことを堂々とやって、でも世間もみんな間違ってんだから、もうお互いに間違った同士だから全然構わないっていうね、堂々と生きていけるわけね。でそうなんだけども、新しいアイデンティティが見えちゃって、で古いアイデンティティが嘘だってことも分かっちゃって、でだけど新しいアイデンティティが一体何なのかもは分かんなくて、じゃあ一体どうしたらいいのっていう、でそれは これは多分瞑想とかヨガをやればどうにかなんじゃないのってね、やり始めて、だけども普通に瞑想とかヨガの教室に行ったらどうなるかっていうと、ごめんなさい、本当にごめんなさい、古いアイデンティティの先生しかいないんですよ。もう行っちゃうよそういうことね。そうすると古いアイデンティティの先生たち、古いアイデンティティの 教えを教えるわけね。でそれをやったらどうなるかっていうと結果出ないんですよ。でまあでも古いアイデンティティの中にどっぷり使っている、人だったらばまあそこをなんとかうまくまあごまかせるんでしょうけども、すでに新しいアイデンティティを知っちゃっている人だとごまかせなくて、なぜごまかせないかっていうと新しいアイデンティティのあるっていうのも知っちゃってるからね。だからもう瞑想とかヨガっていうのも今この場で結果を出さないわけにいかなくなるわけね。だけど今手元にあるのは古いアイデンティティに基づいた、のやり方しかないから当然行き詰まってしまう、そういう話なんですよね。これをねちょっともうちょっと具体的に、まあ、ある女性の体験談をもとにちょっとお話ししますけども、で結局こういうことで何て言うかな、そのこの新しいアイデンティティっていうのは何て言うかな、本当にそこに行かない限りわからない。本当に分かんないんですよ、これは。で、これはどれぐらい分かんないかっていうのを私も今強烈に感じてるんですけども、つまり新しいわけの分かんないものがあって、でも自分は経験できないし自分は理解できないし、でこっちはもちろん理解できる、ね、ってなった時に、まあ、これしか理解、古い方のしか理解できない人間が新しいアイデンティティがどうのこうの言ってる人たちを見ると強烈な恐怖を感じるのは当たり前なのね。だし非常に強く攻撃を仕掛けてきます。これはなぜか分かりますよね。古いアイデンティティが揺さぶられるからなんですよ、本当にね。だからなんていうのかな、その何か自分のアイデンティティを揺さぶられるようなものっていうのはこれ絶対に許せないって単に感情の問題ではなくて、もっと危機感みたいなものを感じるんだと思うんですけどね。だから天動説の人たちにとって地動説っていうのはこれはちょっと許せないんですよ。これ思想の自由だから、まあみんなもうあなたもう自由で選んでいいよ、地動説選びたくて選べばいいし天動説選びたくて選べばいいよねなんていう話でないんですよ、当然ね。だって地動説を認めてしまったら天動説である私っていうのは何ってなっちゃうわけね。何って当然なるじゃないですか。ね、こんなも許せるわけないわけで、そしたらもう地動説に対して総攻撃をかけるしかないわけね。で実際歴史的にそうだったわけでしょ。ね、絶対許せないんですよ。で地動説を唱える人がね、何の権力も持たないね、貧乏な一人の科学者に過ぎなくても、お金も何にもない、でも彼の頭に宿った地動説で考えがどれほど恐ろしいものかを知ってるから、もうこの科学者を抹殺しようとするのは当たり前なのね。そういうものです。でそして、この自分にとって理解できないものに対して、非常に激しい攻撃や割り増減を投げるっていうのはもう本当に理解できるですよ、ね。なので、まあ、このポッドキャストを聞いてる人にもお願いしたいのは、もうさっさと行こうよっていう話のね。さっさと青空行っちゃおう、ね、そしたらもう何が本当で何が間違ってるかははっきり分かります、ね。で この青空を目指して青空に近づくように頑張りますなんて言っても、じゃあ頑張ってねとは言えないっていうのも分かるね。あなた何を言ってんの、あなたもうすでに青空なんだから、別に今から近づく必要なんか全然ないんだからね。ね、であなたは青空だってことは絶対に本当は分かってるはずだ。そしてその質問をあなた親にしたはずなのよ。だけど親は全然分かんなかった、分かんなくて、変な質問しないでってね、あなたの質問を多分封鎖しちゃったはずで、で小学校の先生に聞いても 何変なこと聞くんだってね言われたはずなんですよ、ね、だからその私らが本当はなんていうかな、今ね、この新しいアイデンティティに近い人っていうのはもう2種類で3種類か、生まれたばかりの人とねそれから古いアイデンティティがもうそろそろそろそろおさらばしなきゃいけない人ですね。高齢者、まあ、高齢者は全てじゃないですよもちろんね、高齢者の、まあ、ほとんどは自分が今の壊れかけている古いアイデンティティに対して非常に強い執着持つに決まってるし、ね、生まれたばかりの子はまだちょっと言葉がうまくしゃべれないからちょっとあんまりあれね、ここに来て話してもらうわけにいかないわけね。で、まあ、で今 3種類言ったら3番目は、まあ、まだ生まれたばかりでもないし、まだ死ぬ間際でもなくて、まだ元気ない、ね、若い、ね、若い中高年の、ね、人で、でだけども、自分が努力によって、この新しいアイデンティティの方に意識的に移行した人ですね。だからそのエグそこいらへんなんですよ。でそこを除いてヨーガのテクニックも何もあったもんじゃないし、瞑想テクニックも何もあったもんじゃなくて、このあたりですね。ですじゃないとこのなんていうかな、古いアイデンティティのままで、今まで通りのアイデンティティのままで生きていくっていうのはまず第一に辛すぎるわけね。これ辛いんですよ本当に、ね、で自分も辛いし周りにも迷惑かけるようにどうしてもなっているんですよこれはね。でしかもそれ間違ってるんだから、間違ったことをわざわざやる必要ないし、でわざわざやった結果が楽しいんだったら、楽しくとか楽だったらいいけども、辛くて意味ないんだったらこれやる意味ないじゃないですか。間違ってるし辛いし苦しいし、こんなことやる必要ないじゃないですか。でもなぜそんなこんなことやってたかっていうと、この私らの、Thinking Mind にとっては何となく正しそうに見えたっていうだけの話であってね、それはあくまで正しそうであって正しいわけじゃなかった、ね、だから、本当の意味で正しそうではなくて本当の正しいことで、しかもやってて楽しいこと、ね、希望にあふれること、喜びですね、このジョイですね、ジョイオブリビングですね、だからことですね。でしかもそのさっき、新しいアイデンティティには高齢者の一部の人ね、ごく一部の人が近づくっていうのは、もう古いアイデンティティを支えていた肉体がもうそろそろ崩壊していくから、だから新しいアイデンティティの方にスイッチ、しちゃった、ね、人たちがわずかながらいる。だけど多くの人にとってこの古いアイデンティティが今病気、体が高齢になって体が崩壊していくっていうのはもう耐えられない なるわけですね。ってことは逆に言うと、新しいアイデンティティにスイッチしていれば、別に肉体が年取ることも病気になることも苦しみにはならないですよ。これは医療関係者のみんな知ってるはずですよ。医療関係者の現場の人間だってみんな知ってるはずです。患者さんだけ何に苦しんでるのか。病気の痛みなんかで苦しんでないですよ。こんなもんで苦しんでないですよ。みんな古いアイデンティティが崩壊していくのが怖くて苦しんでいる、ね、ってことは逆に言うと、古いアイデンティティ持ってなかったら全然別に病気は病気で、それはもちろん痛いし痛みとか当然あるけれども、それと苦しみっていうのは全然別の話ですね。だからこの間ちょっとだけ話脱線しちゃいますけども、この間キリスト教の、ね、マスター清志郎じゃない、ね、ごめんなさい、清志郎なんです。あの方は町田清志郎神父がねいらして、その理由っていうのは、来年東京の上石寺にね、大きな木造の家があるんですけども、まあ、そこで一泊二日 の今まで3回やったね木造リトリートをやろうっていう話になって、今一応、日程は木造の家の日程は確保したんだけど、肝心の神父様の日程がちょっと復活祭の前なんでちょっと怪しいので、そこを抑え切ったら告知とか始めますけどね。でまあちょっといろいろのざくばらんな話をしていて、でこの間長崎のことも話をして、で長崎って言ったらもちろんカトリックにと日本のカトリックにとって非常に、痛みのある場所で、なぜかって言ったら、まあもちろん日本にキリスト教が入ってきて非常に歓迎されて、で多くの日本人が、そこに喜びを見出したんだけれども、ちょっとでももちろん政治的な理由でキリスト教が禁止されてしまって、で非常にそのキリシタンを禁じるっていうのは熾烈を極めたわけですね。でその熾烈を極めたのが、一番ひどく行われたのはもちろん長崎で天草地方とかね。でまあその歴史もよく分かってないみたいなんですけども、で今のねカトリックの神父さんたちがその天草で殉教された人たちを、まあ、手厚くなんていうのかな、仏教的に言えば弔うとかね、供養するとか、キリスト教的に何て言うか分かんないですけども、そういうことを今されてるみたいで、松田神父も長崎の人なので、頼まれて天草のそういう殉教された場所をね行って、でとてもものすごい数が多いので全然参りきれていないっていうんですけども、でその時に、神父さんが言われたのが、じゃどういうふうにみんな殉教、まあ殉教っていうと聞こえはいいけど、要するにはっきり言って殺されるわけですよ。でも単純に殺されるんじゃなくて、最大限の痛みをね、指を一本一本切られるとかね、まあそれはもうとんでもないで残酷なことをされながら殺されていくわけね。でそうなんだけど、でその時に、みんなどういうふうに亡くなっていったかっていうと、賛美歌を歌いながら亡くなっていったのね、誰か恨むことなしに、であえて言えば喜びの中で亡くなっていったんですよ、ね、そんな変じゃないですか。古いアイデンティティは考えられないですよね。ねえ、なんか指一本一本切られちゃったりとかね、まあそれはとんでもない痛い目、この我々が肉体を持っている以上ものすごい痛みには耐えられないわけで、でもうそこを利用してね、最大限の拷問に近いことをされながら殺されていって、だけどそこには誰かを恨むとかそういうことが一切なくて、みんなで賛美歌を歌いながら火あぶりの刑になったりしていったっていうね、のが、まあこれはまあ別に妄想でも何でもなく、ちゃんときちんと歴史的な文章に残されていることで、なんですけども、だから要するに、でそういう話を聞くと、そういう話もね、昔だったら単なるいい話ねとかね、まあそれ 話持ってるんだろうとかね、いろいろなったんだけども、私はもう今は、まあ、この人たちは本当にそうだったんだろうなと思います。もうだからこの物質的な肉体においては最大限の苦しみを、与えられることで、その人たちは本当に青空っていうものを本当に純粋に経験していたんだろうな。だから、賛美歌っていうのは今は苦しいけども、この苦しさに耐えたら天国に入れる、将来天国に入れる、でその将来天国に入れることを今賛美歌で歌ってるんではなくて、今も青空に触れちゃっている肉体的な苦痛の極みのところで、ね、っていうそういう話なんだと思います。マサ新聞も多分そういう意味合いで言ってましたけどもね。なのでだから、この青空に触れていくっていうのが、この、皆さんにとっても本当に重要で、なぜかってみんなこんな肉体持っていて、まあ今日健康だからね、今日の午前中みんなでヨガやってみんな健康だったけどもだけども、まあ、いつどうなるか分かるわけなくて、ね、でその時でも大丈夫なように、ね、今から青空の方に、新しいアイデンティティの方に、スイッチした方がはるかにいいと思います、ね。そういう話です、ね。で、じゃあね、その、まあ、ある人の話をちょっとしちゃいましょうかね。まあ、言いましたね、今古いアイデンティティと新しいアイデンティティがあって、アイデンティティというのはあなたは一体誰なのって、そういうことですよ、ね。そして、新しいアイデンティティというとまた古い新しいで、時代順が新しいが新しいってなるけども、本当はそうではなくて、新しいアイデンティティの本当は実は本当のアイデンティティなんですよ。本当のアイデンティティね。だから本当のアイデンティティってことは、いつだって岡さんはいつだってこの新しい本当のアイデンティティだったわけなんですよ。でそうなんだけども、岡さんが生まれちゃって世間からいろんなわわわわ言われているうちに、自分の本当のアイデンティティをすっかり忘れちゃって、世間から植え付けられた間違ったアイデンティティを自分だと思い込んでしまう。っていう、そういう話なのね。でそうすると、間違って植え付けられたアイデンティティと本当のアイデンティティの間にどうしたってこれがぶつかり合いがあるじゃないですか、ね。でそしてこのぶつかり合いっていうのは当然個人差があります。個人差が、もう全然違うぞって言って、この違う意に、苦しんじゃう人もいるし、まあ多分私自身がそうだから多分一方に来る人っていうのは多分そっち系の人が多いと思いますね。だから私は古いアイデンティティで生きていくっていうことができなくてっていうか、もうしたくなくて、もう授業の時に意識的に降りちゃった人間だから、でも世間っていうのは新しいアイデンティティで生きるのを許してくれないって、許してくれないって、私自身が新しいアイデンティティが何かよく分かんなくて、だから私は14から24まで本当に苦しんで、まあ 相変わらず中学高校大学まで行ってたんだけど、だから、まあ、そういう学校システムっていうのは全部古いアイデンティティの上に成り立ってますから、古いアイデンティティの上に成り立っているそういう学校システムの中に私はまあ物理的にいたんだけども、もう全然そんなのやる気になれなくて、で新しいアイデンティティを必死になって求めたんだけど、どこにあるのかよく分かんなくてってねでいろいろ苦労してたっていうねとこですね。あの引き裂かれちゃって、でそして、まあ、内山老師に出会って、でどこで出会ったかというと、まあ、神保町ですね、神田の神保町で。なのでこの間の東京書店のでの話っていうのは私にとってはなんかちょっとあまりにも胸に迫るものがありすぎちゃったんですけどね。で、あの東京書店さんがよりによって私の本を内山老師の本の隣で売ってくれていてね、あのサイン会のところで、ね、うわちょっというこれはいくらなんでもちょっとあまりにもって思ったんですけども、だからまあそれでまあ24の時に内村氏に出会って、もうあこれだったらついに新しいアイデンティティを具体的に生きる方法が見つかったっていうんでね、もうそのそっちの方へ飛び込んじゃったけども、でも問題はあの内村氏が指導されていた安泰寺で、まあ、内山氏もその方いなかったんだけども飛び込んで、まあ、比較的日本の中では新しいアイデンティティに近づきやすい場所ではあったんですけども、でも完全にそうではなかったから、その後またさらにいろいろな苦労せざるを得なくて、何やか言っても30何年経っちゃったという話ですね。で今ようやく新しいアイデンティティとは一体何かが分かって、そしてそれをそのままストレートに、生きることができて、そしてそれをそのまま話したらその話を聞きたいという人がこんなにたくさん集まってきちゃって、そのおかげで、まあ、一本案自体が成り立ってるっていうね、非常にちょっと日本の全てのお坊さんのジェラシーを一心に浴びてんじゃないかっていうぐらいいう本当に恵まれた状況なんですけれども、でその古いですね、でそうなんだけども、新しいアイデンティティがいきなり来ちゃう場合もあります、ね、で特にそうか、何が言いたいかというと、世間から押し付けられる古いアイデンティティと、でも新しいアイデンティティっていうのは全然新しくなくて、岡さんの本当のアイデンティティで、だから本当のアイデンティティと世間から押し付けられたアイデンティティの間に、隙間ができてズレができて、それで苦しむ、でその苦しみ具合によってそれぞれの個性があって、で私は多分一番苦しんだ方の一人だと思うので、でだから私の周りに今集まってくる人はそこで苦しんだ人が多い、多分同じ匂いを感じてるんだと思いますけどねで中には全然新しいって言っても本当は本当のアイデンティティなんだ、本当のアイデンティティをすっかり忘れちゃって、この古いアイデンティティ、非常に人工的な世間が作り上げたアイデンティティですねの方と自分を完全に一体化してしまって、それに対して何の疑いも持たないで、で一生懸命学生として会社員として目の前の人参を追いかけて、ね、中には人参を追いかけるのものすごく上手い人がいて、ぶっちぎりで、ね、やって、そうすると世間は「おおすごい」って称賛されて、ね、そういう生き方をする人もいるでしょうしね。だけどもう人参を追いかけるのはバカバカしくなって、なぜ人参とは絶対に食べられる構造になってないからっていうのもすぐにバレちゃった、すぐに分かっちゃったからですね。でも人参を追いかける以外の生き方っていうのは世間は許してくれないんですよ。 ただ許したら大変じゃないですか。ね、みんな我慢してやってる。いや我慢、みんな、つまり共同幻想っていうのは全員が持っててくれないと保てないんですよ。わかりますよね。だから誰か一人がこれは幻想でしょって言ってしまったら本当に崩壊しちゃうわけね。だから共同幻想っていうのはこれは幻想ではないわけね。だけどまあ外から見たらもちろん共同幻想なんだけれども、でみんなが信じ込んだらそれは事実なんですよ。ね、で誰か一人がへそ曲がりがいてそれ事実じゃないじゃんなんて言おうもんだったらばもう蜂の巣をつついたようなパニックになっちゃうわけね。だからそんなの絶対許さないわけ。だから全員がこれを持たなきゃいけなくてどういうものかというと、人参を追いかけていった果てにバラ色の未来があるよねっていうね、いうまあ私がしょっちゅうよく言うんですけども、ね、でもそんなのないよねって言ったらもうアウトじゃないですか、ね、バラ色の未来があるよねっていうのでみんなで夢を見てで一生懸命それに向かって走っているところなのに、こんなん追いかけていったらバラ色の未来なんないでしょうって言っちゃったら、これはもう絶対に最大のタブーを破っちゃうことになるからなんだけれども、でも事実としてバラ色の未来というのは存在しないから、だからそれを追いかけていった人間はみんな不幸になってしまうから、だから本当の意味で、その人たちを救うには、人参を追いかけていった先にはバラ色の未来というのはないんだよってことをはっきり言わなきゃいけないし、でその上で、もう新しいアイデンティティの方へ行こうよね。ね、そういう話なんですよ。ね、で、だからまあ世間が押し付けてくるアイデンティティと自分の中の本当のアイデンティティの人がずれちゃう人とずれなんかない人とね、いろいろ個人差はあるよね。だけど私は強烈にずれた人間なので、で私の問題はまあようやく大学が終わる頃に内山ロシっていう人に出会うことができて、新しいアイデンティティと新しいアイデンティティを目指す、具体的な生き方ね、つまりどこでどこで休んでどこでご飯食べてなんとか生きていけるのかっていう時に、あ安泰寺ってどこへ行けばなんとかなるんだってなったわけね。ね、まあ安泰寺行ってそれで問題解決しなかったんですけどもねまあ一応安泰寺さえ行けば寝るところもあって食べるものもあってもうひいひい畑とか田んぼとかやっちゃってね、まあそれまで東京で生きてた人間にとってもとてつもなくとんでもない世界だったんですけど、まあそれでもまあ若かったからねなんとかできて、まあ楽しかったけど、ですね。で、それがずれてしまう、それに苦しんで、でなんとか、新しいアイデンティティを見つけた先輩たちの後を追いながらなんとかかんとか、やってきたっていうね、ことなんですよ。でそうなんだけども、まあ、で何が言いたいかというと、私の話に興味を持つあるいは共感してくれる人たちっていうのも、まあ、どうせ皆さんの悩みっていうのはこの辺りで、世間が押しかけてくる古いそして間違ったアイデンティティと自分が本来持ってた本当の正しいアイデンティティとの間の軋轢じゃないですか、結局のところ。ですよね。でしかもさらに状況を混乱させるのは、まあ、そこら辺で、苦しんで、なんか苦しいな、どうしたらいいのかな、なんか仏教とかヨガとか勉強すればいいんじゃないのかな、ね、お経読んじゃったりヨガストラ読んだりでヨガを実際にやったり瞑想やったり座禅やったり生阿弥陀仏やったり、ね、真言の阿字観やったりとかね、いろいろやって、 そうなんだけど、そこでとんでもない大きな大きな落とし穴がもう一つ大きくあってっていうのは何かって、もうさっきも言ったけど、その瞑想とか座禅とかってそういう修行そのものね、修行そのものというのも具体的に皆さんが今、どっかのお寺とか瞑想会とかいろんなとこに、ね、行って、教わる瞑想のそのものが実は古いアイデンティティの考え方に基づいちゃってるっていうね、いう話なんですよ。これちょっと怖くないですか。じゃあお釈迦様とかイエス様ってそうだったのってのわけないじゃないですか、ね、お釈迦様とかイエス様が古いアイデンティティの人であるわけがないですよ、ね、じゃあいつそうなっちゃったのったら、もちろんお釈迦様やイエス様と私たちの間の間にいる人たちですよね。いる人たちが古いアイデンティティでイエス様の言葉を解釈してしまった、お釈迦様の瞑想の方法を解釈してしまったからですね。もう理由簡単で、もう簡単で、どんなに最初の人が偉くてもその後をついた人が変だったらもう立ちどころにダメなんですよ。どんなに有名な先生が出ても、先生だってね、100年200年生きられるわけないですから、まあ亡くなってしまう、亡くなった後の後継ぎがね、後継ぎだったらこの先生の後継ぎなんだからちゃんとしてるだろうとまあ普通思うし、まあちゃんとしてる人もいるし、だけどちゃんとしてない人もいるわけね。残念ながら。でそうするとこの先生は本当の新しいアイデンティティ、本当のアイデンティティを知ってた人なんだけども、その後を継いだ人がそうじゃない場合もあるんですよね。これも本当に辛くて、いやだから結構辛いことばっかりなんですよ。やっぱあのだから世間でもう世間のど真ん中で間違ったことをやることも辛いし、でそこからなんとか抜けようと思って始めた修行とか瞑想とか、そこでも古いアイデンティティのままでやっちゃうことのさらに辛いんですよ、これは、ね、まあそういう話なんで、私はこのその世界にあの世間の中でもう古いアイデンティティが信じられなくなってからも、でもすぐには出れなくて、出ようがなくて、そのまま中学高校大学っていう、まあ、古いアイデンティティのシステムの中にいましたけども、その辛さもちろん知ってるし、そこからなんとか抜けられそうだなと思って、まあ、あのアンタジー行ったんだけども、まあ、内山ロシアは新しいアイデンティティの人だったけども、あのじゃあその仏教の教団がみんなそうなってるかって、もちろんそうであるわけがなくて、ね、それで、まあ、散々いろいろ苦労して、でようやく今、本当に今だけ、今ですよ、今年ぐらいですよ、私が新しいアイデンティティのままで新しいアイデンティティについて喋って、で新しいアイデンティティに共感してくれる人が集まって、それで一方案の活動が成り立っちゃうっていうね、まあ今年ではまあここ数年ぐらいですね、だからまあ私はお坊さんを30何年やってんだけども、まあ今が一番幸せっていうのが本当のところなんですけどね。あのでそれでね、まあ私はそうなんだけど、まあこの新しいアイデンティティとの出会いっていうのは人それぞれで、もうきっちりと、まあ理想的にはね、新しいアイデンティティを生きている先生がいて、その先生からみっちりと教わって、その先生のと毎日一緒に生活して、でその先生のお世話をしてね、食事の支度をしたりして、で薫陶を受けて新しいアイデンティティに変わっていく、だったらもう極楽じゃないですかね、だったら私も3度の食事ぐらいいくらでも作るし、あのいくらでもその先生のお世話するしで、なんだけども、でまあ実際に仏教の伝統もヨガの伝統もそういうふうにしてあのつながってはきてますけれども、でもいかんせんなかなかそういうの難しくて、で でも私の話したってあんまりあれだから、まあこれはまあある本当に普通の女性の話ですね。まあ、これもかなり匿名にしますけども、ある普通の女性にこういう経験が起こるわけね。まあこの人ある場所に勤めていて、まあそこをが閉鎖されることになったのかな、まあなんかあってね、まあそういう式があったのね。で、長く勤めていたのでみんなと離れるのが寂しかったのです。そして式典でボランティアで歌を歌っている時、かなり集中していたのかもしれません。突然青空につながったんです。そんなバカなことあるかって多分思う人もいるかもしれないけど、あります、こういうことはあります。もう一人の自分が、でなぜこの人は青空につながったと思ったかというと、こうなってるわけね。非常に、この人正直に書いてるなっていうのはすぐわかる。もう一人の自分が静かに私を見ている。不思議な時間が続きました。なんとも言い難い時間と空間。それで歌を歌っている私は感極まって泣いてるんですが、まあ、この人その式典で歌を歌ってたわけね。でまあその人泣きじゃくっている、まあ、このなんかこの施設が今終わるから、ね、だけどももう一人の私はただ見ているだけ。しかも悲しくも何ともないのです。この体験にはびっくりしてしまったんです。何が起きたのか。私を見ていた人は誰？あちゃー私はもしかしたら私ではないのではないか。あっちゃあっちゃですね、本当にね。いやバレちゃった、バレちゃった。世間が押し付けてきたアイデンティティというのは全部嘘でしょ。バレちゃったですよね。こういうふうに嘘はバレるんですね。で、そうなんだけども、嘘はバレちゃったんだけども、中途半端にバレてるから、中途半端にバレてるから、この人は非常に困ったわけね。どういうことかっていうと、今まで信じきっていたものが嘘だったってことはバレた。でもじゃあ、本当の真実っていうのは一体何なのっていうのはまだはっきりしない。これも辛いですよ。そんだったら嘘が続いてた方が楽なんですよ。わかります？嘘が続いてた方が楽なんですよ。ね。で、だから、で、しかもこの人は普通の主婦の人でね、別にどっか修行道場にいるわけではないんですよ。ね。子供もいらっしゃるし。だからそういう人にいきなりそんな体験が来ても困っちゃうわけね。つまり今までの古いアイデンティティ、世間が押し付けたアイデンティティのは嘘だっていうのがこうやってバレてしまう。だけどもじゃあ新しいアイデンティティは一体何？じゃあ私は今日からどうやって生きていったらいいの？何も答えないじゃないですか。だってこれだって別になんかどっかの修行道場行っていきなりそうなったとかそういう話ではなくて、全然関係ないところでそうなってしまって、つまりいきなり新しいアイデンティティが出てしまった。まあリリーフピッチャーがいきなり出てきたんで、普通だったら監督が出てきて、はいピッチャー交代って言って、その後でリリーフピッチャーが、まあ、ブルペンから出てくるじゃないですか、ね、だから先発ピッチャーももうノックアウトされてんだ、まあ、一応納得してマウンドから降りてって、でそれでブルペンからリリーフが告げられて、ね、なんとかの、ね、ファイターズのピッチャー交代をお知らせしますでね、ピッチャー大谷とかね、なんか言うわけですよね。だからそういうふうにみんなが納得つくで 先発ピッチャーからリリーフピッチャーへ変わるってこともあるんだけども、いきなりリリーフピッチャーが現れちゃうってこともあるのね。これ多分あの彼女ともちょっとはもうちょっと話聞かなきゃいけないんだけど、まあ多分いろんなことがあったはずなんですよね。でこれはリリーフピッチャーが出てくる時の非常に正確な描写ですね。あのでそうなんだけども、だからびっくりしちゃって、でも一体これ何なのかよく分かんないから、じゃあどうしたらいいのって、いやでもこれはまあとりあえずあの瞑想とかヨガをやればなんとなく見えるんじゃないのってね、まあそう思うのは当たり前ですよね。でそうなんだけども、でも大問題があって、今じゃあ瞑想とかヨガ やろうって言って、まあ、普通に瞑想会とかねヨガのね道場行って瞑想教えてください、ヨガ教えてくださいって言った場合に教えられる瞑想って一体何なのかって言ったら、もうはっきり言うよ、やっぱり古いアイデンティティに基づいた瞑想でありヨガなんですよ。でそれはどういうものかって言ったら、あなたの心は汚れてるでしょう、ね、だからその汚れをきれいにしなきゃダメだよってね、あなたの中のそのむさぼりとかね怒りとかがね、それがあなたの人生を苦しめてるんだから、だからね、まあ、自分の心を見てどのぐらいむさぼりが出ているのか、怒りが出ているのか、それを見てで、見たらそのね、それをラベリングしたりね、ヴィパッサナしたりしてね、きれいにしなきゃダメだよってね、言うで、あそうか、じゃあこうやってこの心の汚れをきれいにしていけば、あのこのきれいにしていった果てに新しいアイデンティティ、私自分がちょこっとだけ経験したアイデンティティをまた経験できるのねって、まあ、思い込むわけですよね。これ当然そうなんですよ、当然そうなのね。で、だから当然もう新しいアイデンティティを知ってるんだから、新しいアイデンティティっていうのがあるっていうのはもう分かっている、嘘じゃないって分かっている、だから当然修行っていうのは本気出すに決まってる。でその修行っていうのが残念ながら古いアイデンティティに基づいた修行だから、鏡を磨くことしかできないわけね。で、こういう人は、本気出して磨くに決まってるじゃないですかね本気出してだからなんていうのかな、鏡磨きは嘘だっていうのは本気出して磨かない限りわからないんですよ。わかりますかね。なんとなくいい加減に磨けばなんとかきれいになるじゃないですか。そうするとああきれいになったねってぐらいで済んじゃうと、まあ磨きもいいんじゃないって当然なるわけなんですよね。なんだけど本気出して本当に一つの誇りもないところまで鏡を磨くぞってね頑張る人もいて、でましてやもう今新しいアイデンティティをちょこっとでも経験しちゃった人は当然そうなるんですよ、ね、あの自分がちょっとでも経験した新しいアイデンティティに近づくために、もう本気出してもう一つの誇りもつかないように、あの鏡を磨き上げるってね頑張っちゃうね。だけどあまたちょっといい、ま、ちょっとまたむさぼってしまった、あまたちょっといい感じしまった、あまたなんかちょっとまだジェラシー感じてしまった、
あ、またな、また、あ、また、あ、あ、あ、なんか以前はそんなに気にしてなかったのに以前は気にしてなかったのに、自分の心を見つめるとなんかどんどんどんどん貪りが増えてんじゃないのってね、ねえ、あんまり気にしてなかったのに、ねえ、食べ物なんか普通に食べてたのに、食べててそんなにむさぼって食べてたつもりはないんだけども、なんか今食べ物に対してむさぼってはいけないと思えば思うほど、なんかみんな食べ物 が欲しくなっちゃって、一体私は本当にこれ食べ物に対するむさぼりが減ってるのか減ってないのかよく分からなくなってくるってね、なんてもういくらでも経験したじゃないですか皆さんね。だからまあまあ、まあ、そこでまあそれはそれでいいんですよ。そこでとんでもないドツボにはまる。私は結構ね、そのドツボにはまってほしいのね。つまりむさぼりとか怒りを本気で消してほしいんですよ皆さんに。でそうするとむさぼりと怒りだらけの人間になりますね。でそこからなんですよ話は、スタートは。なんでよ、私一生懸命こんなむさぼりと怒りを消そうとね、このなんとかメソッドの方法通りのことをやってたのに、その結果としてなんでむさぼりと怒りばっかりの人間になっちゃうの。変じゃないですか。変でしょ。変ですよね。ね。だけどそういうことをやっているうちに、まあ、彼女はこう気づくわけね。ああ、私は一生懸命立派な人間にならなければということに執着しまくっているんだと気がつきました。でも全然なれなくてダメな私ばかりを思い知り落ち込んでいました。ありのままの私で素晴らしいという類の話は綺麗事だと思っていました。ありのままでいいわけないじゃない、努力して上を目指さなきゃダメと思い込んでいました。だって私はありのままではどうしようもない人間だから、ね、ここら辺はわかると思います。でなんていうかな、これもそのこういうことをやっていると、これにはい、ヨガとか瞑想やってる人、この罠にはまってないですかね。私は一生到達できないものを追い続けることが幸せなのだ。大丈夫？やばくない？やばくない？皆さん、ね、一生到達できないものを追い続けることが幸せ。今は全然鏡は綺麗にならないけども、鏡が一つの埃もない状態を夢見てそれを求めていくね、そういうことですね。でまあ、だからこの人もほんのちょっとだけ、まあ、ちょっとだけでもないんだけど、強烈に新しいアイデンティティっていうのを見てしまって、でそれをヨガとか瞑想とかでもちろん再現しようとするわけね。でその時に瞑想とかヨガをやったんだけども、それが全部古いアイデンティティに基づいた瞑想とかヨガだから、やればやるほど苦しくなっていってしまう、ね。でまあ まあ、なんとか私のポッドキャストにずっとたどり着いたみたい で私のポッドキャスト全部聞いたっていうから、でまあちょっと最近だってね実際に会うようになったんですけども、でそれで、この間心の時代を彼女見てなかったんで紹介して、あ、心の時代見たい人ね、私に連絡してくれたら、私のあの Google のあのアカウントに上げているので、そのアドレスを教えますからね、ちょっと公開するわけにいかないんでね、 NHK の番組なんでね、あの個人的にお見せしますので、でまああの心の時代はまあ私自身のね、青空をどう、まあミャンマーの、メソセンターでパオセーだと、このパオセーあの方ね、あの方とあのもう3、4年にわたってああでもないこうでもないやった果てにいろいろ考えてたんですけども、あのまあだから私の場合はこの青空を本当にまあ仏教の最も正統的など真ん中の流れの中でああでもないこうでもないやったんですけどね。でそのまああのこの時代は、まあ、その話しかしてなくて、まあ、まああんな話をよくしたなと思うんですけども、あのでもあれは2年前だったんですけども、2年経ってねこの話が、山下っていう人間がミャンマーでこんなことしたよねって、そんな他人の話ではなくて皆さんの話として受け止めてもらえるようになったかなっていう気がします。でこの人がどういうふうに見たかっていう と、何より青空に到達した時の話、あ、ここの時代のね、私は先に青空を体験し、その後あれが何だったのかを探し求めました。ここ次からちょっとよく聞いてくださいね、これ本当にその通りです。当時ものすごく落ち込んだのを思い出しました。これわかりますね、古いアイデンティティは嘘だって分かったんだけども、新しいアイデンティティが何かははっきりしない、宙吊りの状態ですよね。私が今まで見てきた世界は一体何だったのだろうか。思考が私でないだけでなく、感情さえも私ではなかった。少なくとも感情は選べるはずだと信じていたからです。この世は幻想なのか。本当に落ち込みました。まあ、幻想なんだけどもあの幻想なんだけども、まあ、これはこの世は幻想なんだけども、でもそれは、まあ、本当のものがあったから言えるわけでね、ただこれは幻想ですって言われたら本当ただ確かに困りますよね。そして同じような体験をした人を探しました。そのような体験をしたという人はいたんだけど、俺は悟ったという本を出したり講演をしたりしている人もいました。でも私はとてもその人たちが悟っているんだとは思えなかった、まあ、だからこの人は本物知っちゃってるから、偽物が何か言ってもすぐこれ偽だってわかるわけ ね。ただ私は今まで私だと思っていた自分は私ではなかったということ、これはきついね、きついんだけども、でもより大きな存在が、そして永井さんの私ね、一般的には青空としての私ね、永井さんの山格好の私ね、青空としての私がいることを知ったのです。だからこっちは嘘だったんだけども、本当のこれがあるよねっていうことね。だこっちは嘘だったんだってことだけだってあまりにも辛すぎる、これは生きていけないんです、これだけだったら。でこっちは幻想だったよねって分かって、で本当はこうだったよねっていうのが分かって、ようやくバランスが取れるわけね。もしかしてこの世の私は映画の中の俳優であり、映画を演じているのに過ぎないのではないか、決められたシナリオを演じているだけなのではないか、悶々と考えていました。誰にも言えず、ヨガや仏教の経典に救いを求めました。そしてポッドキャストで良三さんと出会いました。まさに救世主です。救世主、これちょっとあれ、俺は救世主だと言ってるわけじゃないですよ、私はねそしたらもう本当にやばすぎちゃいますよ、これは。やっと自分の体験が何だったの、要するに ここがポイントね。やっと自分の体験が何だったのかが分かりました。やはりこれは体験しないと分からないものですよね。どれだけ言葉で説明しても理解はできないでしょう ね。つまり古いアイデンティティは崩壊して新しいアイデンティティが現れたんだけども、これを説明する人は誰もいなくて、でそれを瞑想とかヨガでもう一回やろうとしたんだけども、瞑想とかヨガが全部古いアイデンティティに基づく教えばっかりだったから、鏡磨きとかね、なんかそんなことばっかりなのでわけわかんなくなってしまった、そういう話ですよ。ですか、そしてで大事なことはで、でまあこの間ね、座禅会に来てくれたんです。私がちょっと地方でやったね。でそれで、まあ、ずっとずっと行きたかった瞑想会に参加できて本当に本当に感激しました。法話を聞いていた途中でこの話を、亡き両親に聞かせたかったなと涙が出てきました。なぜなっていうと第四図ね、第四図の世界で一生懸命に生きて苦しんでいて救いを求めていたからです。私がこのようなありがたいお話を聞ける縁があり両親も喜んでいることでしょう。で瞑想会のその瞑想会の瞑想そのものの感想ね、まあ案の定こうなるわけね、3年前に青空に偶然に触れて以来再びは青空につながりました。つまり再現性の問題なんですよね。本当の私だから新しいアイデンティティねが現れました。ああこの感じだとすぐに分かりました、ちょうど慈悲の瞑想で私が幸せでありますようにと念じた後のことです。本当の私が現れたあの感覚はヨガでは感じられなかったのが本音です。我流の瞑想もしましたが無理でした。領土さんのメソッドで領土さんの誘導だからこそもう一度つながれたのだと思います。で第5図が本当の私だと確信いたしましたですね。第4図の世界で第4図と第5図の違いっていうのは、第4図ではねみんないいものと悪いものと追いかけている、その追いかけているあのちょこまかちょこまかねしている人を自分だと思ってた。それが第4図のポイントですよ、ね。第4図分かんない人は仏教三点図の110ページ見といてくださいね。で第5図はその世界そのものが実はこの自分の頭の中の世界で、本当の自分っていうのはそこから引いたところにある、その感じなんですよ。だからその第5図の私がこの人の場合3年前にいきなり現れちゃって、でこの人が歌を歌いながらなんか涙を流しながら歌を歌っているのをただ見ていた。当たり前ですよね。第5図からの眺めっていうのはただ見ているだけだから、ね、でその時混乱したわけに、じゃあどっちが私本当の私なのよってなっちゃってね。だけども第5図が私だとしたら、第5図の私ともちろん私はまだ第4図の中でちょこまかちょこまかやってるわけですよ、ね。お母さんは相変わらず第4図の中でいいの悪いのをやってるわけね。だけどもそれを第5図から同時に見ていることは分かってるから、お母さんはもうすでにどっちが自分本当の私なのっていう混乱はないわけ、ね。いいですね。だからこの第5図から見るその視線を慈悲でありマインドフルネスである。だからマインドフルネスっていうのが単なる何かに気づいている意識とか、その気づいている意識自体も無常であり苦であり無我でありアニッチャ・ドゥッカ・アナッタ であるっていうようなのと全く違う話でって分かりますよね。いいですか。そこまで違うんですよ、古いアイデンティティと新しいアイデンティティっていうのは。でこの話のキーポイントは、今の私の青空の瞑想をやれば、そういう本当の私、第五図の私っていうものが確実に再現できるっていうことね。だから再現できなかったら全然意味ないじゃないですか。バイチャンスで偶然に3年前に経験しましたじゃどうしようもないわけですよね。今経験できなかったらね、今から1時間後に皆さんそこに入っていくけど、そういう話ですね。はい、なので、古いアイデンティティと新しいアイデンティティの問題ね、で、まだこの世間というのは混乱の最中です。で特に、瞑想とかなんとか言いながらね、なのでそこら辺をね本当に気をつけながらやってください。でもね、今度の本で、私と永井さんがここまではっきりと書いちゃったので、もう後戻りはできないはずです。そしてこれは古いアイデンティティに乗っかっちゃってる人にとっては本当にもう脅威だと思うから、多分いろんなことを言われるんだろうなと覚悟してんだけど、別に全然痛くも痒くもなんともないんだけども私にはだからそこでね、古いアイデンティティと新しいアイデンティティ、古いアイデンティティでここまで新しいアイデンティティを理解できないもんなんだなってことを見てもらったらいいかなと思います。で皆さんにとっては本当に新しい、ね、だけど藤田さんがじゃあこれから私も頑張って青空行きますなんて言わないでくださいね。もうね、もうそこに、藤田さんごめんなさい、そちらですね、ね、なぜならもう藤田さんは最初から青空だから大丈夫ね。大丈夫。はいはい、じゃあね、シグセイガンね、シグセイガンあったかな、ここあった、あるないか、うん、ある、ちょっと探してないか、ないか、ない、ない、や、いや、覚えてる人だけでいいです。ない、多分ないと思う、うん、はい、衆生無辺性願度ね、3回いきます。ん、あ、これじゃない、これじゃない、違う違う、衆生無辺性願度、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、衆生無辺性願度、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、衆生無辺性願度、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成。